ドリップラジオは言葉の魔法であなたの人生をハッピーに変える番組です。作家の翡翠小太郎と
たっちゃんこと辰島かすみでお届けします。人生を変える瞬間になればとっても嬉しいです。では今週も
始まります。
翡翠さん、今日の名言は何ですか？
今日の名言はですね、そんな安易に聞いても大丈夫なんですか、うん、っていう。
本当、
はい、これはですね、
正座して聞けとかそういう意味。
これはですね、うん、これ天竺マンから教えてもらったことなんだけど、はい、ある質問をした時に、うん、その質問に対して即座に答えられたらその人は絶対成功するっていうね。成功する人たちは必ずこの質問には即座で答えられるっていうのがね、
うん
うん、あるそうなんですよ、
はい、
それを今からたっちゃんに投げかけます。
私聞いてると思う。
僕はカウントします。
秒数
1、2、3。聞いてる人も一緒にやりましょう。
何だったかな。
この質問を投げかけたら、
そうですね、自分が
5秒以内に
何でしたっけ、
5秒以内に答えられた人は何をしてようが絶対幸せになれる、成功するっていうね、魔法の質問があるんですね。
はあ、
もう5秒以内に答えられなかった人はもう、うん、もう今世幸せになるのは諦めてください。
そんなにそこまでなんですね。
これは、はい、答えられなかった人は
今世はもう
罰ゲームが待ってます。これ答えられなかった人は
罰ゲーム、
バックナンバーを400回全部聞き直さないと、もう幸せになるのは難しいと考えた方がいいですね。
もう本当一からもう一回聞いてくださいと。
そう、一から。
この番組の。
400回分ありますから。
はい、そうですね。
400回全部聞き直すか、
はい、
そのまま幸せになるか。
ね、罰ゲームって言いましたよ。罰ゲーム。もうちょっといい感じにして、もう一回ね、
幸せになる虎の門ですね。幸せになる虎の門を400回、
うんうん、
もう一回トレーニングし直すか。
はい。
もうね、正直言ってこの、チャンネルを、ちゃんと毎週聞いてくれてる人は、もう5秒以内にすぐ答えられると思う。うん、特にたっちゃんは。
言えば言うほど。
たっちゃん、そんな、今日は名言ですけど、もう聞く準備はできてますか？
帰っていいですか？なんか、受けて立てる気がしない。
はい。
皆さん、一言じゃないですかね、一緒にね。
はい。いきますよ。
はいはいはい。
覚悟、もう皆さんたちもね、ちょっとトイレ行ってる場合じゃないですよ。
そう
聞いてる方もね。
席は止めたりして。一時停止できますよ。私はそのまま受けますけど。はい。
さあ行きますよ。
はい。
あなたは何を大切にして生きてますか？1、2、3。
愛です。
愛。
これね、よかったと思ったのは、まあね、天竺マンの合宿をやらせていただいて、うんうん、その時一回、自分に問いかけて、うん、
問いかけたのね、覚えてたのね、
出てたから、あ、よかったその質問だと思って、
はい、それでカンニング的な
記憶がいや、解説していいですか？
はい、
私の中に愛って単語がわざわざ出てくること今まで人生なかったんですよ、
うん、
で
も愛には深い意味があるのね。
ちょうどずっと掘り下げて行った先に、うんうん、何を大事にしていくんだろうっていうのに言ってた矢先に、うん、この天竺マンのやっぱりご一緒した場面があったので、うん、一時書いた自分が、うん、愛って書いたんですよ、
うん、
堂々と初めて、
うん、
人生の中で、
うん、
あまり私のあの辞書の中にね、愛は出てこなかった。
そうだね。ドリップラジオでも、
はい、
なんかたっちゃん、はい、ね、愛愛言わないもんね。
愛愛
あんまり愛愛言わないもんね、
うん、なのに、うん、それをその質問の時に、うん、書いた自分に驚いたっていうか、
なるほど、
はい、 実は理由があるんです。
うん、それを教えてください。その愛の、はい、たどり着いた。
はい。結構自分の感情に向き合った時に、うん、なんか自分がなんかモヤモヤする時に陥っていく、うん、こう感情がいくつかあることに気づいたんですよ。うんうんうん、例えばそれは苛立ちだったり、うん、なんかそのなんていうのかな、落胆だったり、うん、敵意だったり、うん、こう羨ましいと思ったりって、うん、そういうモードになっていくと、うん、ぐるぐるぐるぐる回っちゃって、うん、そこに入り込んじゃう自分が気づいて、うん、でもそれを抜け出す別バージョンの単語があるっていう、これは本をねちょっと読ませていただいたこともあるんですけど、うん、その時に気づいたのが、うん、愛に上がっていくための7つの言葉があるんです、うん、例えば、その今のイライラするモヤモヤするから抜け出す時の、うん、一番下が例えば満足、
うん、
希望、
うん、
熱意、
うん、
興奮、
うん、
情熱、
うん、
喜び、
うん、
感謝、
うん、
その上に愛なんですよ、
うんうんうんうん、
で私はじゃあ自分がどこにいるかっていう基準を考えよう、これからそれを意識しようと思ってて、うん、最終的に愛っていうのに達した時に、うん、どんなことも乗り越えられると思って、
うん、
ここしばらくで決めてたことだったから、
うん、
中田天竺番の、問いを来た時に、うん、初めてそうやって愛って書いた自分がいたんですね、
うん、
だから最初から多分愛ですから入っちゃうときっとなんかもやもやふわーっとするけど、
うん、
一応その意味合いを自分の中にこう抑えて言ってる愛ですね。
たっちゃんにとって愛っていうのは何をすることが愛なんですか、たっちゃんにとっては。
人に届ける大きさかな、
うんうん、人に届ける大きさ、
なんかそれこそ無限感ですよね、
うん、
限りがないっていうか、
人に届ける大きさが愛、
はい、自分の心の反映するものっていうか、
うん、
それが薄くなってる時っていうのはやっぱりそれが減ってるっていうことだし、
うん、
その一般の恋愛の愛とは違うんですよね、
うん、
初めてそこがだから出たっていうか、自分であり人であり、
うん、
全てのこう空間そのものがどうなってるかの象徴が愛なんじゃないのっていうのを今悩みに悩んだ結果たどり着いている今の私です。
なるほど。その例えばその、はい、これを今大事にしたいのは愛、うん、愛、あ、今ちょっと愛が足りないなっていう時は、うん、具体的に何をすると愛に戻れるんですか、
うん、それが今の7つなんですよ。
あ、7つのことを、う
ん、はい、7つが魔法だと思って、それで毎日やってることがあって、
うんうんうん、あ、一つ一つのステップでやってることがあるの。
7つがハマってくるなって気づいて、
うんうん、
でそれはよく感謝が大事とか言うじゃないですか、うんうん、でも感謝ってすごい高いところにあるんですよね、うん、いきなりそこに行けない、やっててもいいんだけど、ね、本当の溢れるのが感謝だっていうなった時、
うん、
意外とそこに行くまでの順番があるなっていうのが今の言って、
うんうんうん、
で、まあみんなほら自分を満たすって意味では満足じゃないですか、
うんうん、
でここはでもなんかこうスタート中のスタートで、うん、その次に上がっていくその情熱とか、
うん、
興奮っていうのはほらワクワクするものとか、
うん、
そういうモードで順番に上がってって喜びを持って、うん、それで、感謝まで行った先っていうことをいつも照らし合わせて入れてったら、毎日7つのものが出てくると、
うん、
愛って基準になるんじゃないのって今修行を自分をしてる。
その7つの項目を、
そうそうです、
あ、自分が今ワクワクすることはとか、うん、今自分が満たされてることはっていう7つの項目にちゃんと日々、
はいはい、
照らし合わせて、
うん、
その項目が人生の中で取り入れられるように意識を常に、
そうですそうです、
向けて愛に行けるように整えてるわけね、
うん、はい、
なるほど。
それを毎朝今なんか自分の静かな時間を作って、
もう一回最初のステップから教えてください、
は
い、
満足、
満足、まずたっちゃんにとって満足って どういうことをすると満足、
日常の普通の本当に、うん、起きて、
うん、
空間があって、
うん、
幸せな場があるっていうか、
うんうんうんうん、
そこから行くんですけど、
うん、
で、次にその希望、
うん、
希望って言ったら自分のなんかやりたいこととか、うん、これを目指すとこう楽しみだ、うん、楽しみに目線を変え、うん、目線を変える練習なんですね、
うんうんうん、
自分のイメージでは、
うん、
それで熱意、興奮、情熱って似てるんですけど、
うん、
でも熱意を持って何をやってるかなとか、うん、常に自分をワクワクのモードに引き上げながら、
うん、
それで情熱の状態になりたいっていう、で喜びは 日々解いてるんですけど、うん、私の書き出した中の段階で言うと、意外とその高いところにあるから、うん、真の喜びっていうか、
うんうん、
あの誰かに認められたいとか、うん、なんかそういうのではなく、溢れる意味で喜びっていうか、あの歓喜の喜びの方ですね、
うん
うん、で感謝っていうのは、だから石井さんがね、手帳でよく言われてるのは、ハッピー、マイハッピーに私は必ず感謝を足して、
うん、
10項目を毎日書いて、そしたら書いてると、うん、気づきが起きるんですよ、
うん、
そしたら横にびっしりなんか日々自分へのなんかいい言葉が出てくるようになってきたら、
うん、例えばどうやるんですか、はい、マイハッピーに感謝、
あ、はい、
これちっちゃい幸せ書いて、はい、感謝ありがとうございますってする、
昨日、まあ、これは本当に伊勢さんのその基準もあるんだけど、もう一段階自分の、あの、やってることは、うん、だから、昨日の良かったこと、感謝、気づきっていう、まず問いを出すと出るじゃないですか。
うん、
で、10項目を書いていく、
うん。
で、そこはまず項目からだけだから、うん、何でもいいんです。あの、よく感謝で考えるときに、あの、水があるとか、ご飯が食べれるとか、うん、そういうレベルでも、いいんですよね、
うん、
でそれを書いた後になんでこれが感謝なのかを理由を掘り下げるっていうのがもう一段階、うん、満足の上に行くって気づいたの、
うん、
ハッピーからもう一個上、
うん、
っていうのを組み合わせて書いていくうちに別の言葉が出てくるんですよね、うん、
例えば
これってこうなんじゃないって言って、うんうん、ちょっと今日、まああの今すぐ言えればいいんですけどなんか、あの気づきちょっと待ってくださいいいですかちょっと、
うん
ごそごそ持ってきてはあるんです
それはね具体的に、
はい、すいません
知れた方がみんなもやりやすいだろうから
恥ずかしいね、はい、なんか
すごいな
そのまあ今日もそういうふうに書いてやってきてなんか自分がに、なんていうのかな陥りやすいところを早めに、
うん、
なんかこなすっていうか次に進むことをやっていくと早いなと思って、
うん、
ですねあそうかそうかあ例えばね、うん、それはロンダ・バーンさんのあの本の、うん、ザ・マジックでみんな感謝のワークやってるんですよ、うん、それで、うん、もう一つザ・パワーってあるんですよ、
うん、
でそれはあのワッカンさんがすごくあれを言ってて一度ちゃんとそれを落とし込もうと思って、
うん、
でそれを読み切った後に、うん、自分が自分流にやっているワークなんですね、
うん、
その本に書いてあるわけじゃない、
うん、
だから感謝をより高める消化させるためのもの、うん、で例えばあの苦手なさっき言ったちょっと自分がモヤモヤする、
うん、
嫌だ醜い感情ってですかね、
うん、
例えばこう苛立ちとか落胆とか批判とか怒りとか敵意とか、
うん、
そういう、気持ちが湧いた時に、
うん、
実はそこに感情を持ってかないっていうのが書いてあって、うん、そこから離れていいって書いてあったんで、
うんうん、
だそれ離れていいんだって言って、
うん、
こうあの人のことを非難しないっていうのを書いてた時、
うん、
あ、非難と逃げる、
うん、
非難する
うん、
な同じやんとか、うん、そういう感じ避難しないってことは、うん、そこから離れていい避難していいっていう、
ね、
危険から逃げるっていうことと、うんうんうん、この避難と避難って一緒なんだなとか、
うん、
そういう言葉を書き始めたりあの自分があの去年ちょっと足のこう手術をちょっとしたことで、
うん、
あのそれの検査に時々行くんですよね、
うん、
その時に言われたのがもっと運動してくださいって言われた時に、うんうん、あ運動って運を動かすって書くじゃんと思って、
うん
運を動かすっていうのは、自分の中の血流を良くする蔡先生から学んだ自分の流を動かす行為で、うん、これが運動なんだと思って、
うん、
歩くことによって運が動くんだつまり毎日一歩踏み出していくことのがそれが絶えず運を動かしてんだなとか、うん、そういうのを書き始めたら私すごいんじゃないっていうぐらいなんか気づきにあふれてる
てすごいね
本当ね、でもそれを今こういうねちょっとドリームってこれは、
うん、
ここに気づきを書き出してって、
うん、
これをこう出せる何かになりたいと思って今
素晴らしいね
書き始めた自分の本当に今すぐ筆者さんに言われてさすぐ言えないところがまだまだ未熟なんですけどね
いやいやいや
でもねあのなんか起きた出来事を、うん、なんか喜びのもう一段階上に上げていくっていう行為があって、
うん、
愛に近づくっ ていうのが私の今の気づきですね。
なるほど、
はい、
一つの感情を愛にたどり着くまで育てていくんですね。
あ、そうですそうですそうです。なんか位置が分かると起きてる現象も分かるし、なんかなんていうのかな、やっぱりただ自分の嫌な面に向き合って、嫌な面に引き込まれて巻き込まれてること多いんですよ。離れればいいのに、そこにずっといる自分に気づいたとき、あ、またここにそうそうと思って、なんか可視化できるっていうか、
そうだね。
そういう仕組みができると、役に立つんじゃないかなと思って、自分流の夢の叶え方の本を出したいと思って、書き始めたのはこれですね。
そうやって書き溜めてて、
はいはい、
自分なりのなんか気づきをまとめたいって、はい、まあ、すごく整理されるし書くっていいよね、
先生、書くっていうのは先生、あ、そうだ、書くがすごいっていうのは、書いていく先に次の答えが出てくるっていうのがあって、この今この話してていいんですか、ね、そうそう、これを書き始めた時の早いうちに分かったのは、あ、私今、レインボー言っていいですか、レボリューションって決めて今年動いてるんですよ、7つの革命って、
その7つのね、
はい、そういう意味では、これは、草場和久さんの二次流を見て、自分が去年の時に気づいてそれに向かおうと思ってやった時に、で書くって書いてた時に、もちろんいつも翡翠さんとかお話聞いてて、あ、こういうのが大事なんだねっていうのがいっぱい入ってくるでしょ、それを自分流にまとめてって、習慣に落とせたら、早くそこに行けるんじゃないかと思った一つが、あ、出すのが先なんだなと思った7つを決めたんですよ、例えば、もう朝当たり前にやっている息も出すのが先っていうじゃないですか、ゴミを出すとか排泄とか、それで感情を出すっていう感謝を出す、それを7つ決めてった時に、で7つ今あと2つ足らないと思うんですけど、あの気づきを出すか、アウトプットをすると決めるとか、出すためのがスタートして、そしたら入れようとするってできて、で7つ目は応援って決めたのね、で応援も条件があるんです、見返りを求めない応援っていうのを決めて、応援をするのに自分が褒められたいとか自分に見返りをと思っているのは私は純粋度が低いと思ってて、一時応援をするあのラジオ局ドリップラジオとして決めた時、応援って言葉が嫌いになった時があったのが、応援にも純度があるなと思って、
そうだね、
はい、それでもいいんです、きっかけはいいんだけど、応援してる自分をよく見られたいとか、いろんな応援のパターンがあるなと思って、私にはそう感じたから、
そうね、どんな心で応援してるかって、それはすごい違うもんね、
はい、それ見返りを求めない応援をするって、でもう一つ言うと、あのお金も先に出す、これかっこ喜びの循環っていうのを7つ毎朝意識してやる、だから書きながら7つのその出すことを先にやる、今言ったこの10個の項目書く、気づきを書くっていうのをやって、あの今に至る感じです、
もう7つの習慣のコビー博士の女性版になりそうよね。
いや、こんなこういうレベルですか。
コビーかすみって呼ぼうかな。
でも7なんかあんまり良いですけど、7に意味があるなとか、そしたらラボセブンだしなとか、これは後でいっぱいつながってくるんですよね。
そうだね、なんかそうやって自分なりのやり方を、まあ紙に書くってすごくいいと思うし、
はい、
あとそのあのアメリカ の、その国立科学財団の2005年のデータで出てるそうなんだけど、はい、僕らはだいたい1日 1.2万回から6万回あれこれごちゃごちゃ考えてるそうなんだよね、だから気づくと1日ね、多い人は6万回ごちゃごちゃ考えてて、しかもね、その考えてることっていうのは、その考えてもしょうがないことっていうか、もう過去のことを悔やんでたり、未来の心配っていうのがほとんどで、それがね、一日もう5万回、6万回もあるって、それに、やっぱり、そういう意識的にしないと、流されちゃうよね。
そうなんですよ。それで、書くことは、決して日記とか私続かなかった人なんだけど、そのザ・マジックっていうのを感謝を書いていくっていうのが28日間やった、終わった後に、 自分流のパターンをちょっと考えて、
28日やれたのね。
やりましたね。あれはやっぱり習慣づけの中でやって、でも、まあ、翡翠さんがよくハッピーであり感謝で、それを組み合わせた形を、編み出したじゃないけど、が大事なんじゃないのの実験でやって、
そうね。確かに。
10個をいつも書くって決めて、小さな感謝でいいわけだから。でもそれはどうして思うっていう理由、感謝、何が感謝まで行った先に、本当に気づきがすごいんですよ。10個書いたら7個なんか気づきがあるとか、昨日こういうのってそういえばこうだったよねとか、あとは言葉の今言ったような、言葉って一緒じゃんっていう音が、同じで、意味が違うのは意味が同じだなとか、意味が違う、なんていうかな、つながってくる、日本語ってすごいみたいな、同時進行で、日本語すごい感がいっぱい今見つけますね。
なるほど。
なんか、本当に。それで今日ちょうど本当にその、愛で生きるための7つの魔法って自分が書いてましたね。
なるほど。毎日、すごくいいね。なんか、そんな、毎日コピーだね。
コビ博士大丈夫ですか、本当に。下げてるわけじゃないですよね。
そうそうそう。毎日がコビーでいいな。
本当に。
ま、でも作家って結構そういうとこあるから、はい、毎日書く中で、書いていく中で一番気づくし整理されるから、それって書いて整理するっていう良さを作家ってすごくわかってるけど、そういうふうに、作家の人じゃなくてもなんか毎日書くと、すごくいい習慣だね。
はい。ね、やることが最初の出すのが先っていうのは毎日、行動は7つも決めてるから、起きた時点で、トイレ行ったりするから、
まず。書いて整理したことを、気づきを貯めてったら本になるかもしれないしね。
はい、ね、で、書くことがいかに次の扉を開くかは、なんか今はそれは一番、辰
島かすみの7つの習慣、
はい、いやコビ先生、私はそんなでも私の言うと本当に習慣みたいですよね、コビ先生ほどの大層なじゃないなんか書いてみてもたどり着くと嬉しいと思って
作るぞって思って、コビ超えるぞと思って書いてるとすごくいいんじゃないかな。
コビを超えると思って大丈夫
ですね。
大先生の世界の世界の方に本当に。でもこれやると街に朝散歩に行くときに、ふっと現れるものはある時もこうやってこういう意識がいるじゃないですか。で散歩に出た時に、まずねオープンカーが目の前を通ったの、朝早いのに、あんまり見ないでしょ。なんだろうと思って、でずっと回って、最後こう回ってたけど、花に水やりのおばさんが出てきて水をやったわけですよ。で、これってなんか自分へのなんかサインなんじゃないのって思い始めたら、心を解放するとか、自分の花に水やりをしようよっていうか、ともすると別のとこに目線が行ってて、大事なものをないがしろにしてるなとか。
そういうことしないと、考えてもしょうがないことに6万回考えちゃうもんね。
そうそう。さっき言った負の部分のぐるぐるぐるぐる。いや、人のことばっかり。
そう、ほとんどネガティブなことらしいから、普段放っておくとね、放っておくと考えることってほとんどネガティブなことらしいから、ちゃんと意識的に書くといいだろうね。それ絶対いいだろうな。まあ、夢を叶える学校の武田陽子さんもね、本当にネガティブなことを、まず、悩んでることを全部ノートに書き出す、で次の日見直す、そうするともう次の日にはだいぶ客観視できてるから、あ、こうしようとか気づきが悩んでたことを書くことによって視覚化して、翌日見ることで時間が変わることで客観的に見れて、その分こうしようああしようとか、あ、こうすればよかったんだとか、毎日毎日やっぱり気づきが出て、一時期はなんかもうモヤモヤしたら書かないと気持ち悪い時期もあったって言ってたよね、
ね、すごいノートがたくさんあるって言われて、
すごいの書いてきたノートが、はい、それすごくいいと思うな。
嬉しい。
のぶみさんも作品、絵本書いてる時に、もうモヤモヤしたことを全部書き出すノートを作ってるって言ってたもんね。モヤモヤしたら書くと離れる。 はい、そこから離れることができる、
うんうん、自分の場合まず良かったこと感謝から入るから、うん、意外とその負の部分も湧いてくれば書くんだけど、うん、基準そこに10項目をいつも書くっていうのをやっていくことが、うん、なんか整理になってますよね。石井さんが今解説してくださって自分が分かりました。可視化できてるっていうか、
そうね。
そしたらなんかね、法則があるんじゃないかって気づき始めて、うん、で、自分の行動に当てはめれる、こう、なんか法則にしていけば、自分流の、でいいわけだから。
そうだね、うん、自分流っていうか自分にとっては自分流が一番いいんだよね。
そうですよね、確かに。うん、本当に
人のやり方だとね、はい、ちょっと合わないところも、例えば作家でも、うん、本田健さんってもう章立てをきっちり最初に考えてやるみたいな体っていう話をね聞いたことあるけど、はい、直接本人から聞いたわけじゃないけど、うんうん、もう章立てがもうしっかりあってって、うん、僕はそういう作り方全くできないんだよね。最初はどうなるかわからない中を一章書いちゃう。一、
うんうん、
章書くと二章目が見えてくる。二、
うん、
章目書くと三章目が見えてくる。うん、で、あ、なんだこの本はこうなりたかったのかって最後に分かってくる。
うん、
分かった時点でもう一回構成を考え直してみるっていう、
うんうん。
最初から答えが全く見えない作り方なんだけど、
うん、でもその湧いてくるわけですもんね。
そう、そういう風にやっちゃダメと思う言われるんだよね、はい、最初に構成をしっかり考えなさいと、
はいはい、
でもそれができる人は絶対それをした方がいいと思うんだけど、うん、俺みたいにできない人もいるから、
うん、
そのできない人は一開いて最初から全体像が全く見えないけど、うん、とりあえず今は目の前の10メートル先しか見えないっていう、うん、10メートル先見えたら10メートル先行くとその次の10メートルが見えるから、
うんうん、
そういう風に作っていくってその全く作り方が違うんだよね、
うんうん、
でそれはいい悪いじゃなくてその自分のスタイルに合ってるやり方っていうのはその自分じゃないとわからないから、
うん、
自分でそういう習慣をつけて作っていくっていうのはすごくいいと思うね。自分で考えてやっていくっていうのは、はいはい、
うん、それで何よりふとね、
うん、
部屋の模様替えを突然したんですよ、
うん、
それで自分の、 机を書斎机をキープして作り始めて、
うん、
見えるものは自分のお気に入りのものだけが見える空間を作って、うん、窓の外にいつも風が入ってきてそこに向き合ってる時間がだんだんこの時間が一番幸せな時間だなと思い始めたっていう、
もうたっちゃんすごいね、末期がんの人がなる心境になってきてるね。
ありがたいっていう
風に、はい、一つの一陣の風にもありがたみを感じるっていう人生の達人の縁側のおばあちゃん状態に、
いや、あれは究極の幸せな時間なんでしょ、ね、きっと、うん、本当にその
そうそう、
はい、なんか机に向かう場をまずきれいにしたっていうのは、
そうだね、
とっても大きいです。
いや、俺も今最近、うん、作家になって19年目で初めて机変えたんだよね、
うん、ちょうど机がタイミング近かったんですよね。
20代の時にアンティークの家具屋さんで買ったやつをずっと使ってて、すごいちっちゃい机なんだけど、うん、愛着ありすぎて変えられなくて、でもやっぱりちっちゃいから、うん、でもなんか別に愛着あるから変える気はなかったんだけど、うん、あるところで一目惚れした机に初めて出会って、うん、あ、これだったら変えたいっていうのがようやくできて、うん、でアメリカ製なんだけど作ってもらってようやく、うん、来て、
はい、
すごいかっこいいのね。
おー、
うっとりするぐらいもう机がかっこよくて、
それいつ公開してもらえるんですか？
別に公開は しないけど、
想像するしかないの。
うっとりするぐらい、
うん、木なんです。
木と木だけじゃないんだけど、うん、そのかっこいいのね、フォルムが。
これ公開は？
公開は特に。
もう一回聞いてみた。
美しくて、
はいはい、
それやっぱり、
うん、
そこにデスクに。何を置くかっていうのも、
うんうん、
すごくお気に入りの陶芸家の、
うんうんうん、
お気に入りの陶芸家さんが UFO の花瓶を作ってるのね、すっごい子供心あふれた
花瓶なんですね。
花瓶びっくりするぐらい高いんだけど、もうその遊び心に惚れちゃって、買って、でそれを置いてあるんだよね、目の前に、もうすごいお気に癒されるもん。
あで、本当に今のその自分はね、結局見えるものを自分の心地いいものにすればいいんだなっていうのも連動してその時気づくんですよ。その見えるものを嫌なものを見てる場合が多いなと思った時、自分のお気に入りのものが見えるっていう空間がいつも体験で作ってるっていう感じ。
何かその心をちゃんと整理する時間を持つと、だんだんその違和感があるところを良くしたくなってくると思うのね。だからそういう習慣をそのちゃんとこうありたいっていうのを書いてると、だんだんその空間も良くしていきたいと思うし、朝の過ごし方を良くしていきたいと思うし、部屋の環境も良くしていきたいと思うし、全部いい方向に行くと思うので、なんかね、みんなもタッチャーのことを辰島コビーと呼びましょう。
コビー先生世界中の人たちが影響を受けている。本当に絶対言っちゃいけない感じがするけど大丈夫、吉武大輔さんと大丈夫ですか？
いや僕もね、コビーさんは面識がないので言って大丈夫かなと思ってます。
本当になんか恐縮しては別の気持ちが湧くじゃないですか。その
コビーさん絶対このラジオ聞かなそうだし、
そう、あ、その辺はつながることはないとして、いやいや名乗る気はないですけど、ただ、そんな風につなげた翡翠さんに驚きました。いきなりそんな大胆な、
いやもうたっちゃんのね、あの7つの習慣、出版楽しみにしましょう。
本当ですか、今日はこういう話で、
はい、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。この星が銀河一楽しいドリームプラネットになるために、日本の精神性を100年進化させたい、そのためにお送りしているドリプラジオ、
あなたの心にそっと寄り添えるラジオになりたいです。大切なお友達にも紹介してもらえたら嬉しいです。
翡翠小太郎と
たっちゃんでした。また来週
会いましょう。